ジョニーです。
パトです。
2019本の話ということで、ね、はい、春、あの冬か、冬本の話ということで、うん、まあ、僕はもう松尾さんもすでに分厚いなんだっけ、ねじ巻き鳥をさっさと読んだんで、うん、それ以外ということになると、はい、だいぶ厳しいんじゃないかなと思いながら、
そうですね、
僕もほとんど読めてないんですけど、
はい、
まあ、その中でもまあ一応読んだやつをいくつか話そうかなと、はい、いうふうには思います、
はい、
じゃあ私からいきますけど、探偵ガリレオ
東野圭吾、
そう、うん、でちょっとね、あの職場で東野圭吾ブームが来てるらしくて、うん、来てまして、
職場でね、
職場で一人こう東野圭吾が圭吾が大好きっていうおじさんがいて、うん、勧められたんで、
はい、
まあ勧められた本は一応基本的に読んでみようと思って、うん、読んだのが白夜行。
ああ、白夜行面白いね。
読んだんだよ。
お好き。
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 お、そう。白夜行を読んで、まあこれ東野圭吾はあの電子書籍出してないんですよ。
その
明確に反対っていう意見を出してるんで、電子書籍を自炊することすらダメなの、ね、
へ
っていう、自することすらダメっていう一応ルールになってるんですって。だから多分自分で自炊する分には大丈夫なんだけど、僕は代行業者に頼んでるからやってくんないんですよ、東野圭吾の、
はい、
まあ、実質だから自分でやるしか村上東野圭吾の電子書籍を手に入れる方法はないんだけど、まあ一回東野圭吾を読んでみたいなと思ってたんで、
はい、あ、読んだことなかったんですね、逆に。
昔、うん、なんかそのエッセイみたいななんとか読んだことあるんですけど、いわゆるちゃんとしたものを読んだことなくて、うん、でまあこれきっかけ、白夜行をきっかけに読み始めてみようと思ったのがこの2冊、
はい、
あの探偵ガリレオとその次の作品である予知夢探偵ガリレオシリーズを読んだんですけど、
はい、
まあ、僕はちなみにドラマも見てなかったんですよ、
うん、私も見てないです。
初めて読んだんですけど、東野圭吾って読んだ後全く心に何も残んない、いい意味で、ね、人だなと、うん、なんつうの、物語しか書いてないっていうか、うん、割とこうなんつうの、中学生レベルの作品、あのなんだろう、日本語というか、うん、割と中学生でも全然理解できる日本語で、うん、事実のみを表して、うん、単純にその推理小説として面白いというか、うん、ある意味すげえ尖ってる人なんだなっていうのをめちゃくちゃ思って、うん、なんか文章に個性がまるでない、
あ、まあ、それはそうか
もね、気がします、
うん、あんなにね、でもね、うん、なんだろう、読みやすい人、うん、でもなかなかいないと思いますよ。
ないね、うん、読みやすすぎて、うん、味がないんですよ。
あ、まあまあまあ、裏返しでそういうのあるのかもしれないけどね、
うん、僕は割とこう味付けの濃い文章を書く人が好き、まあ、森美さんとか多分すぐ分かるんだと思うんだよね。
村上春樹とか、
うん、そうそうそう、うん、すごいじゃん、癖が、
癖すごいよ、だってまず射精するもん、
ね、そうでしょ、うん、
射精のこと射精っていう人なかなかいないでしょ
いないですよあと意味のあるようなないようなことを、
あ、そうそう
そうそうそう、上に行くときは上に行くし、下に行くときは下に行けばいいんだ、それでいいんだよみたいな
そうそう、それでいいんだもん、
それって何も言ってないと一緒だよねっていう、
いや、ぐるっと回って最初に戻るんだよ、
いやいやいやいやなんかね、っていうととかさ、うん、森美さんもちょっとこう長い癖のある文章を書くし、うん、割とそういう味付けの濃い人が好きだったんだけど、うん、なんかすごい新鮮で読んでて、うん、で宮部みゆきですらもうちょっとエモい文章を書く気がするんだよね、
うん、なるほどね、うん、
だから全くエモくないっていうんですか、 すごい事実のみを淡々と書いてる気がして、うん、なんかこれはすごいよっぽど自分のトリックとか、うん、筋書きに自信があるんだろうなっていう気持ちよさを感じましたね。
なるほどね、でもね、そうそうそう、だからね、東野圭吾って自分こうすごい好きだっていう作家にはあげないんですけど、うん、結構読んでるんですよ、うんうん、なぜなら、うん、絶対に70点ぐらいは取ってくれるんですよ、うん、東野圭吾って、うん、まず文章読ませるからちゃんと、うん、あの止まらない、
うん、止まらないね。
だからね、ストレスがないんですよ。
そう、全然ストレス、
読書に対する、うん、あのね、すごいと思いますよ、それだけで、
うん、そうだね、
東野圭吾、うん、だ、そういう意味で自分も今回一個紹介しようと思ってたのが東野圭吾でした。
お、そうでしたか。
時雄っていうね、おあの本がありまして、
はい、いつぐらいの本ですか。
ちょっと前だと思います。さ、あの最新2002年、うん、文庫版が2005年だからもう13年前ぐらい、うん、14年前とか。ちょっと自分も人に勧められて、うん、時を読んでみてよっつって、うん、でちょっと女の人に勧められたから、うん、ほいほい読んじゃって。
それはそうだよ、
うん、読まざるを得ないでしょ。
そうだそうだそうだよ。だ、写生した？
写生はギリしなかったね。
しなかったですか。うん、まあ、まあ女が出てくれば写生していいもんかなと思って村上春樹的には
まあね、うん、でもせいぜい10代でしょせいぜい
せいぜい
せいぜい、やりやりやり、なんかもう写真に取りつかれてるのは
そうですか。
いや、で時雄っつうの、まあ、ちょっとごめんなさい、自分の話にそのまま入っていいのかどうか。
いいよいいよいいよ、いいよ、入って。
時雄はね、だからそう、うん、もうだから60点70点ぐらいなんですよ。あ、一応ね、なんか事件じゃないんですよ全然、
はいはい、
あのなんつったらいいのかな、20歳の自分に未来の息子が会いに来る話なんですよ。
ドラえもんみたいだな。
まあまあまあそういう感じ、うんうん、でそのなんかその友達みたいな感じで来るんですけど、うん、その親父をなんかこううまいこと導いてあげるみたいな、う
ん、ドラえもんじゃん。
まあドラえもんですね。
ドラえもんじゃん
っていう話だったんですけど、
はいはいはい、
まあドラえもんっちゃドラえもんだし、うん、なんかね、でもね、いや分かるんですよ、その息子が来なければ親父はろくでもない人間で多分終わってたんだろうなっていうのも分かるんですけど、その息子の介入そんなに必要だった、そもそもみたいなことを漠然と考えて、タイムパラドックスとかどうなってんだろうとかね、うんうん、だってその息子がいなければ、うん、今の親父がないんであれば、うん、その子供が生まれるっていう将来もなかったんじゃないのとか、
バックトゥーザフューチャーだよね、うん、
とか思ったんですけど、うん、まあとはいえやっぱり文章がうまいから読ませるねって、
ストレスなく、うん、読んでしまったと。
でもね、やっぱね、確かに心には残んないね。
だよね。
うん。それはね、私も。そう、
ああ面白かったでおしまいだよね。
そうそうそう。それはね、それでもね、結構白夜行とかは、うん、まあ、読んだ時も、うん、結構若かったからっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、まあまあ面白かったですけどね。
そうですね。まあもう一個が僕も白夜行だったんですけど。うん、白夜行。ね、えあれでもさ、白夜行さ、もう覚えてないだろうけど、そんなに、
まあ、うん、そうね、もう結構前だからね、うん、
あれを女の方わかる？
わかるよ。
女の方はさ、結構やってることで、言ってることでやってることバラッバラだよね。
あ、そんな感じだったわけ。
なんかすごく芯の強いなんかこうものがあるのかと思いきや、意外とやなんかこうなぜっていう行動も多くて、 男の方がなんか常にこう不気味な感じ。なんか、なんでその男と結婚したんだじゃあっていう感じとか。
なんかね、役役でよく覚えてるのは、なんかこうセックスして、行ったふりしてる主人公
いるね、
の場面だけ。よく覚えてる。
そこだけ。
そこだけ。あの覚えてるもん、本当それだけ、どうやって終わったかも覚えてない。
あ、本当ですか。いやいやいや。
まあもう下手したら20年前くらいだから。
そうだね。
そんな感じでしたね。
そうですね。まあやっぱりこういうところで話すのに向いてないんですよ、東野圭吾って。
でしょうね。
全然覚えてないから。
まあでもあれなんだっけな。一回自分がちょっと紹介した東野圭吾で、あのなんだっけな、なんとか13、なんだっけな、あパラドックス
13、
あ
ったね。
これも、心で残んないですけど、読んでる時はすごい面白かったですよ。
そうか、
まあそういう感じなんですよね。始終
すごい個性の作家だな、無個性すぎて個性があるというか、
そうね、
すげえ作家だなっていうのはちょっと最近改めてというか、むしろ僕は東野圭吾に関しては何の思い入れもなかったんで初めて思いましたね。
あと世間でよくじゃないけど言われるのはちょっと説教臭いとかね。
東野圭吾が、そうかな、そうかもしれない、
ね、っていうのは言われたりするらしいですよ。なんかこう価値観を押し付けがちっていう感じ。まあまあ
俺池井戸潤とかの方がよっぽど説教臭いと思うけどな。
まあまああれはね、なんか完全懲悪的なところもあるからね。もうしょうがないような気がするけど、
ね、まあ水戸黄門って説教臭いじゃないですか。ものすごい。
まああれはこう正義が悪をね、
そうそうそう、
ぶっ潰す気持ちよさみたいな、
そうそうそう、ね、確かに。まあいいですよ、はい。じゃあ松尾さん、僕はもう出し切りました。
あ、もう出し切った、
出し切った、出し切った。東野圭吾2本。
ね、自分はね、新藤純情、知ってます？
知らないです。
あのこの前、2019年に、直木賞、宝島っていう、あの本で撮った人なんですけど、その人の、宝島ではなく、宝島はまだあの文庫になってないので、ランクという、本、小説、読みました。全てにおいて、人間に対してランクがつけられる話。要は 1億人、日本に1億人だとしたら、お前は例えば8000万番とか、9000万番とか、で、あるその臨界点、まあ最後から例えば1000番とかぐらいはもう強制的に殺される、みたいな世界の話だったんですけど、これも結構厚いんですよ。厚いっていうのは文庫の本としてページ数が多いということですけど、ちょっとあれっぽくないですか、
あの
サイコパス
だね、
サイコパスの方が面白かった。
マキシマいなかった。
マキシマはね、いなかった。
あの
1位誰とか出てこなかったから。どっちかというと低い人たちの、あの人間模様とか、
ね、
そういう感じだったんですけど、なんかすごいね、すっげえ面白いって思えるほどのことはなくて、サイコパス、ただサイコパスより古い作品、
あ、そうなんだ、
2009年とかの作品なんで、まあ、サイコパスより前なんで、まあ、そういう意味では、まあ、当時もし読んでたら、発想として新しいとかあったのかもしれない、その要はどういう基準でそもそもランク付けしてんのとかね、 なんか操作されてんじゃないのとか。
そうね。
その今私最後の千番台殺されてるって言ったんですけど、うん、実は殺されてなくて、
お
殺された風にして、うん、それを再生、人間再生工場みたいなところで、う
ん、
あの要はもう意思がないような、うん、まあまあ、ロボトミー手術的な感じのアウアウア状態にして、うん、あの世間にまた放つみたいな。
放つの？
そう、だからもう単純な労働力として単純作業させるみたいなことをやってるのを、うん、なんかこう暴きながらこう戦っていくみたいな感じなんですけ ど、
ね、
これだからね、もうそれ言っちゃ元も子もないでしょっていうことなんですけど、うん、サイコパス面白かった
しょうがないですね。
しょうがない、
うん、なるほどね。
だから、ね、今サイコパスまた映画やってるでしょ。
やってるらしいね。
3部作かなんかを連続で、
う
ん、へ、あの 3ヶ月連続。
3ヶ月連続なんだ。そうなんだ、うん、
でしかも、うん、テレビの3期
やるの？
やるみたいですよ。制作が決まったらしいですよ。
お、楽しみだな。
それでどうなることやら。
まあそうですね。まあ今実際には中国ではなんかあるらしいですからね、ランキングが。
え、
ランキングっていうか、ランキングじゃない、ポイントか。
ポイント、へえ。
なんかこう、なんかそれこそトイックポイントみたいなのがあって、
うん、
一応それが高い人にはサービスの優遇があったりとかするらしい。
何で決まるんですかね。
なんかその生まれとか。
生まれ、
生まれ育ち、ああ、とうとう。
あ、じゃあ何、その生まれた後の前行ではなく。
あ、もちろんそれもあるんだろうけど、
へ、
一番分かりやすいのこう大学とかさ。
ああ、まあだからなんかね、あっちの方がなんか大学受験とか死に物狂いだっつ、
うん、
話は確かに聞いたことあるな。
そういうことが実際あるらしいですよ。なんかそのポイントが低いやつの結婚は認めないみたいな親がいたりとか。
まあまあまあいるでしょうね、うん、ポイントって見えちゃうからね。
そうなんだよね。
ふーん、なるほどね。それっていいんすかね。
いやー、一つのあれですよね、あの言葉が出てこないんだよなディストピアですよね、
うんうん、まあね、
まあね、うん、そんなこともありながらね。
嫌だな、そんな世界は。
ねえ、サイコパスですよ、それこそ。
ねえ、
うん、そういうことです。まあ、で便利なんだろうね、管理する側からすると、
ね。まあまあまあ、それはね、うん。だけど俺もなんかあれでしょ、ロリコンじゃないのにロリコンだとか言われるんでしょ。
いや、まあロリコンじゃないですか。
ん？
え？
え？そういう手で一応やらせてもらってましたけど。
いやいや、まあだってランドセル脱いだら女はおしまいだみたいな
言いました
ね。あれ違ったっけ、
言ったことあったか、
違ったかな、
おかしいな。
小学校と同時に性的対象からの卒業するみたいなこと言わなかったっけ。
いやいやいや、女の最盛期は15だっていうのは言ったことあると思うんですけど、
うん、
小学生はさすがにね。
最高だぜって。
いやー、最低ではないですよ。結構いいぜぐらい。
結構いいぜ。
中学3年生は最高だぜぐらい。
ああ、なるほどね。よくわかんない。完全におかしい人です。
今ドミネーターかざされたらやばい。
やばいやばいやばいやばい。
排除対象です。って言われるの。怖っ。
そういう社会が来てますね、すぐそこまでね。
来てんのかよ。
いやいや、そんなわけでね、今回も本の話でございました、
はい。